金和田博美です。2024年5月11日0時30分を回りました。和田カフェ914回目の放送になります。今夜はですね、ゲストをお迎えしました。いつもね、私の周辺の作家さんが多いんですが、今日はですね、アーティスト、それもお菓子ですね、ジュレのアーティスト、ジュレアーティストのカレンソーさんをお迎えしました。今もう本当に各方面から注文が殺到する、宝石箱のようなね、綺麗なものをお作りになっている、カレンソーさんをお迎えして、今日はですね、味も心も満たされていくようなね、そしてその創作意欲もプロフェッショナルな考え方みたいなものにね、触れさせていただければと思います。改めまして、 FM 富士をお聞きの皆さん、こんばんは。和田カフェのオーナー和田博美です。今夜のゲストはジュレアーティストのカレンソーさんです。カレンソーさんとは、友人を介して、このラジオでも出ていただきました、堀ママという方がいらっしゃるんですが、堀ママさんね、漢方のね、堀ママさんのご紹介でホームパーティーをすることがありまして、その時に、知り合ったのがカレンソーさんですね。で、その時になんかこう、持ち寄りだったので、みんなで何か持っていこうっていう時に、ソーさんはパティシエなので、お得意のスイーツを持っていらっしゃった。そのスイーツが、綺麗に見えるもの、美しいもの、美味しいものということで、試行錯誤を繰り返して作られた、ジュレだった。そしてのジュレが、非常に好評で商品化になり、お店を持つようになりっていうね、もうトントン拍子であちこちから引き合いが来る。本当に、美味しいから、綺麗だから、体にいいからって、こんなものが世の中にあったのか、いや、なかったっていうものを作られたからなんですが、そこに至るまではやっぱり本当に苦労をされていると思います。その辺もね、お聞きしたいなっていう感じなんですけれども、皆さんもね、何か夢があって、こういうのやりたいな、ああいうのやりたいなって思う方ってとても多いと思うんですね。ひらめいたりとか、でもそれを形にしてね、で、そしてより多くの人に知ってもらうっていうことまでには、結局ゴールまでにはいろんなプロセスがあると思うんですが、そのプロセスをね、本当に的確に歩みながら、今の、カレンソーさんにたどり着かれてるっていうのはね、本当に素晴らしいことだと思うので、ちょっと面白い人でもあるのでね、その辺のエッセンスちょっと吸収してみてください。ウィークエンドの始まりは和田博美の和田カフェ、どうぞ最後まで楽しんでいってください。和田博美の和田カフェ、今夜はゲストをお迎えしました、ジュレアーティストのカレンソーさんです。
はい、こんばんは、ジュレアーティストのカレンソーです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いや、カレンさん、前からね、いっぱい美味しいものを食べさせてもらっている割に、はい、全然ラジオ呼んでくれないってね、この間言われて、あ、ドキッとして、はい、あ、そうだなって、こんなに幸せな気持ちになるジュレをね、作られたカレンさんを呼んで、はい、多くの人にこのジュレをお知らせすることは、はい、なんか私が徳を積めると思って、今日ですね、ゲストに来ていただきました。ここにちょっと、音声だけ聞いてる方は全然わかんないんですけど、今日カレンさんが持ってきてくださった、綺麗なジュレがあるんですよ。
ありがとうございます。
でカレンソーさんの名前初めて聞く方いらっしゃると思うんで、ジュレアーティストであるんですが、昨日今日ジュレアーティストになったわけではないわけですもんね。
そうですね。
だから、どういう経緯 で、
はいはい、
でこのジュレめちゃめちゃ美味しくって体にもよくって、もう全てパーフェクトなんです。なのでこの美味しさについては後ほどお知らせするとして、まずはカレンソーさんのですね、お人柄、人物像にちょっと触れていきたいと思います。ちょっとどんな感じでシェフになられたんですか。
もともと私は実家が仕出しとかケータリングをやってまして、で、ごめんなさい、ちょっと戻るんですけど、一応トランスジェンダーで、男性から女性に変わったっていう、でも今27までショービジネスで踊りをしていまして、で、今後どうしていこうかなと思った時に、もともとさっき言ったように実家が仕出しとかケータリングの 会社をやってたんですね、うんうん、で、まあ、そこで転職というか働いて実家を継ぐような形で、うんまあ、経営をやっていたんですけども、押し出しケータリングの、うんうんうん、で、まあ、店舗もあったので着物を着ておかみとかをやって、まあ、昔からね家業が食だったので、うん、食とはやっぱり切っても切れないような形だったので、うん、でそれからずっと経営をやってまして、である時結構まあそれなりに大きい商売だったので、洋食和食中華寿司とかそういう部門はあったんですけども、うんうん、ただスイーツだけがなくて、でやっぱりなんか冷凍のこう切ったものを出してるっていう、うんうん、ケータリングって結構華やかだからやっぱスイーツが結構メインだったりもするじゃないですか、うんうんうん、なんでうちはなんかそれが地味だなと思ってて、うん、ただやっぱり職人を取ってくるとかいろんな、ね、職人もやっぱり癖がある人もいるしね、はい、結構大変な思いもあったんで、はい、じゃあ自分がやっちゃおうと思って、うんうん、結構あっち行動力だけはあるんで、うん、思い立ったかで急に働きながら探せる専門学校を探して、自分が自ら1年間、毎週日曜日にこう専門学校に入ったんですよ。
お菓子作りの、
そうです、
パティシエの専門学校
に、パティシエの、うんうんうん、それがきっかけですね。
でもそこからカレンさんって、うんまあ、家業もあったとはいえ、うん、このお菓子作り、うん、パティシエとしてどんどんどんどん、はいまあ、画流というか、うん、オリジナリティを発揮しながらされてくるわけですけど、うん、どうやってそういうセンスとか身につけてきたんですか？
もうセンスは生まれ持ったもんじゃないですかね。
私もそう思う。ただなんかじゃあご両親がなんかそういうセンスがある遺伝的な、
うんうん、あとはやっぱりもう小さい時からそういう食の英才教育じゃないけど、う
ん、
もう本当に
受けてたんだ。
受けてるっていうかもう見てて、だからもう遊ぶのは板前さんたちとお運びのお姉さんたちとか、でもう当時小さい時から店もやってたんで、うんうん、宴会場の横にもう家があったから、うん、宴会帰ってわーってお客さんが帰ったらもうそこにわーって行って、うん、残ったもん食べてたりとか。
料理は実際やってたんですか、小さい頃から？
あ、小さい時からちょこちょことはやってました、ね、
やっぱり包丁とかも使えます、使います、上手に使えたってことですよね。
そうですね。
カレンさんのお家行った時にすごい美味しいお鍋とか、うん、まあ、作ってもらったこと、料理も上手ですもんね、もともと何でもできますよね、うん、料理とかだから味のセンスですね。食べ物に関しては、うん、なんか昨日今日学校に行ってすぐ作れるっていうより、うん、今までいろんなものを食べたり、うんうんうん、いろんなものを見たりする、うん、目とか舌とか、うん、それで、うん、あとなんか色合わせみたいな色彩感覚みたいなものとか全部兼ね備えてないと、うんうん、こんな綺麗なもの作れないと思うんですよ。今ここジュレあるんですけど、はい、これ何ジュレでしたっけ？
これは箱ジュレのこっちが金木犀 で、うん、こっちが花束っていうものですね。なんですよ。で
ちょっとこれ後で動画とかでね、写真とかで皆さんに、うん、あとカレンさんのねインスタとかで皆さんちょっと見ていただければいいと思うんですけど、はい、とにかく、健康に作られてるのに色のバランスがめちゃめちゃ綺麗、うん、なんかカラーバランス全てのもの素晴らしいですよね。だそういうのもやっぱカレンさんのもともと持っていらっしゃった感性みたいなものだと思うんですけど、まあ、小さい頃からそういう食べるものに関してのこだわりみたいになったんですか？
まあ、とにかくなんだろう、やっぱり結構でも私ちっちゃい時からやっぱりこう大人たちと触れてたんで、うん、なんかお酒を飲む場じゃないですか、うん、だからなんか小さい時から本当に子供の好きなハンバーグとか唐揚げっていうよりは、うんうんうん、なんかもうなんか酒のつまみみたいなのばっかり大好きでなんかお寿司屋さんに行ってもちっちゃい時から、うん、なんかコーラと風の子つまみみたいなとかそう頼んじゃうすごいこましゃくれた可愛くない子だったの
いるじゃん
僕はコーラとカツノコつまみでとか最後締めに細巻き作ってくださいとか言っちゃう、とっても生意気な子でしたね。
でも可愛がられたでしょ、
うん、まあ、
周りからねそれで
末っ子だしね。
あ、そっか、家庭が甘いものっていうか、うん、まあ、スイーツをあまり力入れてないっていうところから見て、うんうん、そこからスイーツをつ学校に行かれて、うん、で学校に行った時にすぐできなかったと思うんですよ。すぐにスイーツのプロにはなってないですよね、今の段階で。
そうですね。
どういうトレーニングっていうか、
いやもう本当それはもう家でやるのみ、うん、人に教わってどのぐらいっていうよりは、うん、もうその時私学校で教わり始めてからもう 毎日自分も楽しくて、うん、毎日なんかワクワクする感じで、うん、もうなんか寝るのがもったいなくていろんなものを作りたいみたいな、
うん、
いや本当に、うん、あの1年はびっしりそうでしたね。
毎日
お菓子のことを考えて、
あすごい、
うん、もう35ぐらいだったけど当時そのぐらいで、うん、でも本当にそのぐらいでなんかこのなんでしょう、集中しちゃうんですよね、
うん、
こうなっちゃうんで、うん、なので、まあ、そこは密な、
毎日作った
そうです。いや全然
毎日食べてたの、
まあ、食べてるし、うんうん、作ってるし人にももちろんこう食べてもらってっていう、でフランスにも、まあ、あの旅行ですよ、
うん、
旅行でフランスにも行ったりとか美味しいところがあるんだったらこう行ったり見たり勉強したりとか。
最初ジュレ、今ジュレアーティストですけど、うん、ジュレに行き着くまでは例えばケーキとかなんかいろんな甘いもの、うん、他のもの作ってた、
はい、全般的にケータリングだったんで、うん、まあ、その時のオーダーとかパーティーケータリングなんで、まあ、ケーキも出ればもちろんゼリーも出たりとか、いろんなものがで、あのスイーツという、まあ、幅広いものが出るので、うんうん、オーダーよりけりで作ってましたね。
あ、そう
か。だからそれで結構鍛えられたのもあって、うん、なんかケーキならケーキで作るとか、うん、シュークリームならシュークリームで作るんじゃなくて、その時のお客様のオーダーがあるんで、
うん、
今回のパーティーはこういうのとこういうので、うん、でそこでわーって勉強して、
うわ
ー、でこうだから師匠もいないし、うん、3年生の専門学校も通ってないし、もう大人になって1年、
うん、
日曜日に勉強するだけなんで、絶対もう自己練がないと追いついていかないから、そこの 2,3 年は密でしたね。
いや、カレーさんの作るあのジュレって、うん、なんか私あんまりゼリーって食べなかったの、はい、今までなんか、うん、コンビニとかで売ってるやつって硬、うん、いとか甘すぎるとか、うん、いっぱいあるじゃないですか、うん、でもなんか柔らかさとか甘さとか絶妙なバランスだと思うんですけど、うん、カレーさんはなんでその味がわかるんですか。
そもそもこのゼリーを作る、うんうん、この箱ジュレを作ったのってもちろん当時まだあのコロナでね、あの外食できなかったじゃないですか、
うん、
でなんかこの少人数でホームパーティーをみんなでやってたじゃないですか、
うんうんうんうん、
でその時ねひろみさんも一緒にいたりとかあって、うんうん、その時たまたま私がじゃあ今回はうちでやりましょうって話になって、100年前に中国で使われてたお菓子入れ、陶器のお菓子入れがあるんですけど、
すっごい素敵なやつ、うん
でそれに、なんか果物入れて、うんうん、ゼリー液を流してお出ししたら、うん、なんかみんなからね、あこれ美味しい、いいねっていう話になって、
うんうんうん、
これですね、
こんなすごい綺麗なの、うん、
すごい重いんですけど、
うん、
ですごいこれいいっていう話になって、でそれから作って、である時じゃあうちこの時はうちのホームパーティーだったんですけど、
うん、
違う方のホームパーティーの時に、うん、なんかみんなからリクエスト聞いた時に、うん、なんかじゃあ私は何持ってきますか、私は何持ってきますかっていう時に、あのゼリーがもう一度食べたいっていう話になる。ただこの容器すごい重いから割れても重いし嫌だし、うん、でな時になんかまあ彩り鳥だったんで、なんかクリアな箱ないかなと思って、たまたま100均で
これ、
うん、あの透明な、もっとこんなじゃなくて、
うんうん、
あのなんだろう、お化粧品とか入れるあの箱に流したらこれいいねってビジネスになるんじゃないっていう話で、当時私もう仕事はしてなかったので、
うんうん、
なのでそれからあやろうかなっていう形で、まあ、あのジェリー大好きだったんで、うん、なおかつこの美しくてみんなの喜んだ顔がやっぱね、普通のケーキのワーティーよりもジュレの方が、うんうん、なんかこうみずみずしくて綺麗でっていう中で、あこれをと思ったんですね。が誕生で箱に入ったゼリーで箱ジュレっていう
を生み出したってことですね。
そうですね。
この箱ジュレって何回ぐらい試行錯誤してここに行き着くんですか。
もうだ全然もう何万回じゃ何万回
何万回
数えきれないで、そもそも箱ジュレの特徴って、うん、まず白砂糖を使ってない、
はい、
うん、でジュレとジュレのマリアージュなんですね。で私いつも不思議に思うのが、うん、だいたいゼリーっていうとフルーツがメイン、うん、でなんか甘ったるいゼリー液を流してフルーツがメインっていうか、
うんうんうん、
でも私はもうジュレ本来ゼリー本来が好きなんで、
うんうん、
私のこの箱ジュレはまあフルーツはおまけ、
うんうんうん、
メインというよりはサブで、うんうん、ゼリーが主役です、
はい、
なおかつこちらのこの金木犀は、うん、ジュレとジュレのマリアージュ、もちろん全部そうなんですけど、鉄管のウーロン茶のジュレと、うん、金木犀と杏のジュレと、うん、生薬7種の生薬を煮込んだジュレの3種類のジュレのマリアージュみたいな、
すごい、この カクカクで入ってるやつが混じってるんですね。
カクカクがウーロン茶と金木犀のジュレをまずカクカクしたものをこうやって流すというか盛り付けて、そこから7種の生薬のジュレをこう流すっていう、結びつけるみたいな。
それって温度違うの？一回固まってから、
固まってから、
固まってから、
熱で固まって、で凝固剤もちょっと変えてるので、まあ基本私はジェラチンじゃなくてアガーっていう海藻由来のものを、
アガー
で口どけがよくみずみずしいので、なんか寒天だと硬い、
硬い
で、ジェラチンだとブリンブリンになっちゃう、でアガーだとみずみずしく、なので私は、まあ、あの寒天使う時もありますよ、今回あの羊羹も使ってたりもあるので、ただ大体メインは大体アガーですね。
そういう材料も全部自分でいろいろいろんなのをこう、
もう聞きました、ね、
なんかもう実験っていうか、いや
本当に
研究者じゃない、
お菓子は科学だから
ね、なんかすごい、
私これアガーを、このアガーがいいと思ってやるにあたって、まあアガーの会社があるんですけど、何種類ぐらいありますかって言ったら、もう300種類以上あるんでって言われて、あのしょっちゅう箱尻立ち上げる前は、あのそこのアガーの会社の研究所があるんですけど、そこに電話して、何回もまたあいつだよとかと言われてたと思うんだけど、
すごい。
そうですね。まあだからこういうちょっともっちりとした食感にするとか、さらっとするとか、固めにするとか、でも滑らかでとか、そういういろんな差別種類がいろいろあるんで、それをチョイスして使ってます。
いや科学だ。だからいろんな公式、これダメこれダメこれダメって、もういろんなパターンでこれがみたいな感じでしょ。
そうですね。
すごいそれ。
あと味がなんかこれ邪魔するとか、だから一番初めに作ったのはこの金木犀というものなんですね、だから一番思い入れというかあるし、一番これがやっぱり
好き、
うん、
でもなんかこう思考が分かんない、ここにウーロン茶を使おうとか、なんかそうウーロン茶って何でしたっけ、
金木犀の、
金木犀とか、
そのあと生薬、
生薬とか、その組み合わせって最初からあったの？
いやなくて、ただ私あんまり、なんだろう、私ね意外にすごい甘いのが好きなわけではないんで、酒ね、分かってるとこで
酒飲みだし、
でうちの基本は、子供っていうよりは大人のスイーツが一応コンセプトなんですね、アンドソーオンの、なのでお酒を飲みながらでも食べれるスイーツっていうのをメインに作ってます、
でこれに行き着いたんですね。
そうで、だから白砂糖使ってないので、黄身砂糖とか優しいお砂糖で甘さ控えめですね、
すごく作ってみて、まずかったやつとかあるんですか？
あ、全然ありますよ。なんかあの火を照らしすぎてこれはないやとか、全然全然
あるある、
全然あるある。でここまで行き着くにも、初めはなんか全然あの生薬だけのゼリーだったんで、ただのなんか煮こごりみたいになっちゃったとか全然なんでこれフグの煮こごりかよみたいな、全然あるあるある。そんなもん失敗なんて、失敗と考えてないの。
失敗で考えてないよ。
成功のね、
成功の一歩一歩進みながら、
そうですそうです。
でも、もう何千回という、
そうですね、
エジソンじゃん。
ただね、でもね、たまにあこれって 2,3 回で、ね、パキッと合うのがあったりとか、あるんですよね。それは、まあ、何でか分かんないんだけど、やっぱり経験なのか、
経験、
夢に出てきたりとか、こういう組み合わせと組み合わせが合うんじゃないかなとか、
それ夢？
そう、夢で出てきます。今日ね、私ね、あのちょっとクッキー缶をちょっと出そうと思ってて、でそクッキー缶、クッキーね、サブ、あのギルトフリーな、その時にパンって、その中に、ドライなシソを入れなさいっていう夢を見て、
シソ、
にちょっとっていう、だからそういう感じで、多分やっぱり寝ててもやっぱりお菓子のこと考えてるんでしょうね。で、その時にパンって夢にこれとこれを組み合わせたらっていうのがたまに出てきたりもするんですね。ちょっとスピっぽいけどね。
スピっぽいかな。
大好きなスピっぽいけど。
でもそうやって、ひらめいたりとかしながら作っていく、
そうですね。
そちらにある花束っていうのはどういうひらめインスピレーションだったんですか？
これはまずあのちょっとま、雑誌の話があったんで、でやっぱり母の日が、メインで、母の日のギフトでっていうことで、でずっとその模索をして、いろいろなんかちょっと曲を聴きながらとか、でなんか私の作るものってちょっとなんか悲壮感というか、ちょっと悲しみがあるような、日本人だからなのか、何やぶしなのかなんか分かんないんですけど、だからちょっと悲しみで、あの 宇多田ヒカルさんの花束を君にっていう、あの歌を聴きながら、新作作るときって、なんか一つの曲、テーマがあって、聴きながら作ってたりとかしたときに、やっぱりね、ちょっと、下はやっぱりもっちりとして、これ下が杏仁豆腐ベースなんですけども、下はもっちりとしてちょっと食べ応えがあるものがいいなと思って、で、この間の、これがあんずなんですね。あんずのソースジュレが入ってるんですけど、
すごい細
かい。杏仁豆腐とあんずはやっぱり合うし、美味しいんだけど、やっぱりその色味を出したいなと思った時に、やっぱりお母さんってなんか、なんだろう、太陽のようなキラキラとした存在じゃないですか。だからそれで私はオレンジを持ってきたくて、
すごい。
そこでもあんずが、なって、で、やっぱりこの、でこれ甘夏が入ってるんですけど、で、エルダーフラワーというハーブのジュレなんですが、そこもやっぱりなんかフローラルな、なんかまあその私の書いたなんかお母さん像、太陽のようにキラキラ笑って、そしてやっぱりお母さんお花じゃないですか、でこういうふうにお花とハーブを並べて、母の日に花束の代わりにジュレの花束を贈ろうっていうものが出来上がったんです。
すごい、いや、すごい試行錯誤。
そうで、まあそうですね。
これ作るのもやっぱり何回か。
何回か、でもこれは結構、
イメージがあった。
結構は早くまとまりましたね。
すごい。いや、なんか普通のパティシエがケーキを母の家に作ろうと思ったら、コンサバっていうか、割とも固まった発想になりがちだと思うんですよ。で、こういう美味しいものでまた発想が豊かっていうのが、カレンさんの素晴らしいところなんだなってすごい思いますね。
なんかちょっとそう、だからエモーショナルな感じ、ちょっとノスタルジックとかエモーショナルな感じも自分のなんかテーマでもあるので、
まあ、でも素敵ですね。これどこで買えるとかありますか？
EC サイトで、自社の EC サイトがあるので、EC サイトでも買えますし、あと予約していただければ金土日限定なんですけど、北馬込の方でショップ、私のお店がありますので。
カレンさんそこに立ってるんですか？
立ってはいないけど奥にはいたりとか、
立ってる人いる、他にいる、
立ってお店の子が、
あ、雇ってるんですね。
はい。
さすがです、社長さんですね。店名お願いします。
はい、カレンソーのジュレとデザートの店、&ソーオンですね。
はい、ありがとうございます。じゃあ、カレンさんの、お店まずそこから探していただくのと、はい、あとインスタですね。インスタにカレンさんの情報がありますので、はい、インスタカレンさんで検索すればいいのかな。
カレンソーとか、&ソーオンとかでお店のやつとかの個人、自分の個人 の、
そうですね、
日々の日常を垂れ流しているインスタもあります。
面白いのでぜひ見てください。英語の and で so on ですね、 andson で検索してみてください。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、ジュレアーティストのカレンソーさんをお迎えして、ジュレに対するこだわり、そしてその美味しさの秘訣、カレンさんの人生についてお伺いしました。はい、カレンさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そして最後にリクエストナンバーお願いします。
そうですね、じゃあやっぱちょっと何やびしな感じでね、情緒感ある感じで、大橋純子さんのシルエットロマンスで。
はい、
わらカフェ、
和田ひろみの和田カフェ、いかがでしたか？カレンソーさんのジュレみんな食べたくなっちゃったんじゃないですかね。なんか一人でこれ全部作ってるってもうすごいなって思ったんですけど、まあ、いろんな試行錯誤があるとは思ってたけど、そこまで今最初何回ぐらいだった、何万回って言ったけど、いやマジか、何万回、何万ってって思ったけど、だってエジソンだって、電球作るとき7700回ですから、もうカレンソーはエジソンを超えたかみたいなね。本当にそれぐらい毎日毎日毎日毎日何種類も何種類も作り続けて、彼女からはまあワクワクしながら楽しくやってたっていうことだから、寝るのを惜しんでってことですけど、やっぱり一つのことを成し遂げようと思ったら、それぐらいのエネルギーをやっぱり注いで初めて形になるものなんだなって思いました。眠いからとか、なんかしんどいからじゃなくって、眠さもしんどさも忘れるぐらいのエネルギー、それがこの成功した キラキラ輝くジュレになったんだっていうのが今日私の感動で、そこにとても刺激を受けてですね、まあ、私も頑張りたいなって思う。だからこのジュレ食べるとね、やっぱりカレンさんの人生とかその中の、まあ、自分も頑張ろうっていう元気ももらえたりすると思うし、なんせ工場で作ってるわけじゃなくって、あのカレンソーさんが一つ一つ自分で手作りで作ってるってすごくないですか。そんなに価値のあるもの、それを、まあ、手に入るね、これから手に入らなくなっちゃうかもしれませんから、早めに、早く食べてもらいたい。ネット通販もやってますのでね、ぜひ一度はこれ聞いてる方もう食べてもらいたいなと思います。私もう大絶賛、もう絶対推薦しますので、ぜひ食べてください。よろしくお願いします。さて、こちらの番組なんですけど、放送後翌週にはポッドキャストでも配信しています。 Spotify、iTunes、 Amazon Audible 参加されてる方は Audible でも聞けますので、ぜひ聞いてみてください。和田ひろみ、和田カフェで検索してください。和田カフェね、 WADACAFE で検索してください。それから、こちらの番組、皆さんからのお便りをお待ちしております。アドレスは wada@fmfuji.jp、 wada@fmfuji.jp になります。ぜひぜひ、感想でも質問でもくれると嬉しいので、よろしくお願いします。ということで、和田ひろみの和田カフェ、今週はこのあたりで閉店です。皆さん、今週も一週間本当にお疲れ様でした。まだ週末もお仕事の方、そして今も深夜ですね、お仕事中の方、これからも引き続きどうぞか頑張ってください。来週もまた素敵な一週間になりますように。お相手は和田ひろみでした。